こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。読むだけで一生お金に困らないメンタルブロック浄化法対話版は、絵による日本語の自己啓発系キンド書籍で、金銭不安や願望実現の停滞を潜在意識の制限として扱う実践ガイドである。中心にあるのは、収入や消費への罪悪感、無意識の自己制限、否定的な口癖が現実の行動を狭めるという見方であり、それを言葉、想像、アファメーションによって修正する方法が示される。構成は先生と青年の対話形式に近く、理論を体系的に積み上げるよりも、読者が日常で試しやすいワークへ素早く移れる点を重視している。引き寄せや潜在意識分野の入門書として、抽象的な精神論よりも発言を止める。理想の未来を具体的に思い描く、肯定的な言葉を繰り返すといった操作可能な行動に焦点を当てている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、金銭不安を潜在意識の上限設定として捉える枠組み。本書の出発点は、お金に困る状態を単なる収入不足や能力不足だけで説明せず、潜在意識にある上限設定や貧乏体質のような制限として捉える点にある。ここで言うメンタルブロックは、高額なものを見た時の拒否反応、豊かになることへの罪悪感、どうせ無理だという反射的な思考など、日常の判断に入り込む無意識の抵抗を指す。重要なのは、著者がこの抵抗を人格の欠陥ではなく、過去の経験や言葉の蓄積によって形成された反応パターンとして扱っていることである。そのため解決策も大きな決意や根性ではなく、反応の回路を少しずつ変える実践に置かれる。金銭問題を外部環境だけでなく、内面の認識習慣として見ることで、読者は収入を増やす行動以前に、自分がなぜ受け取りや購入や挑戦を避けるのかを観察しやすくなる。これは引き寄せ系の一般的な前提に近いが、本書では特にお金に対する言語化された抵抗に焦点が絞られている。次に、ネガティブワードを封印するという機械的ワークの意義、本書で強調される実践の一つは、否定的な言葉を口にしないことである。思考や感情は瞬時に湧き上がるため、完全には管理しにくいが、口から出す言葉は比較的コントロールしやすいという前提に立っている。この考え方の実用性は、精神状態を無理に変えようとするより、まず外に出る表現を変える方が実行可能性が高い点にある。例えば、お金がない、買えない、無理だといった言い方を繰り返すと、読者自身がその制限を再確認することになる。逆に、否定的な発話を止めるだけでも、自動的に貧しさを強化する回数を減らせる。本書がこの作業を機械的なワークとして扱うのは、気分が乗る日だけ実践するのではなく、習慣として反復することに意味があるからである。科学的な実証を詳細に示すタイプの本ではないが、言葉が注意や選択を方向づけるという日常的な観察に基づけば、発話を管理する方法は読者が最初に試しやすい入り口になっている。さらに、理想の未来を妄想し感情を伴わせる願望設定、本書の潜在意識書き換えでは、単にお金が欲しいと考えるのではなく、お金を得た後に何をするのかを具体的に想像することが重視される。ここでの妄想は現実逃避としてではなく、つどむ状態を心の中で先に経験し、行動の方向性を明確にするための練習として位置づけられている。金額だけを目標にすると、恐れや不足感が強まりやすいが、得たお金でどのように暮らし、誰に何を提供し、どんな選択をするのかまで描くと、願望はより具体的な行動イメージへ変わる。感情を伴わせることが求められるのは、潜在意識に働きかけるには論理的な目標分だけでは弱く、安心感や喜びのような体感を結びつける必要があるという考えに基づく。ただし、この方法は想像だけで現実が自動的に変わると読むより、行動の抵抗を下げる準備として理解する方が実用的である。未来像が明確になれば、副業、学習、交渉、資質の見直しなど具体的な選択を取りやすくなる。そして、お金への肯定的アファメーションで受け取り抵抗を弱める。本書では、お金に対して好意的な言葉を心の中で繰り返すアファメーションも重要な方法として扱われる。狙いは、金銭を汚いもの、危険なもの、持つと責められるものとして感じる無意識の結びつきを緩めることである。お金に否定的な感情を抱いたまま収入増を望むと、受け取る場面や価格を上げる場面で自分からブレーキを踏みやすい。肯定的な言葉を繰り返す作業は、その矛盾を減らし、お金を選択肢を広げる道具として受け入れるための再学習に近い。本書の特徴は、アファメーションを難しい瞑想や儀式にせず、日常の短い内言として扱う点である。これにより読者は買い物、仕事、請求、報酬の相談など、お金に関する場面で自分の反射を観察しやすくなる。一方で、言葉だけで経済状況が保証されるわけではないため、効果を過度に神秘化しない読み方が必要である。 肯定的な発話は現実的な行動を妨げる心理的抵抗を減らす補助技術として位置づけると、本書の実践性が理解しやすい。最後に対話形式が入門者の理解を助ける一方で、深掘りには限界がある。本書は先生と青年の掛け合いのような対話形式を通じて、潜在意識やお金のブロックを説明する読みやすさを持っている。抽象概念を長い理論で説明するより、疑問と回答の流れで進むため、自己啓発や引き寄せ系に慣れていない読者でも要点を追いやすい。短時間で読める構成や具体的なフレーズの提示は、知識を得るよりもすぐ試したい読者に向いている。反面、すでに潜在意識、アファメーション、引き寄せの法則に関する本を多く読んできた人には独自の理論や詳細な検証が少なく感じられる可能性がある。また言葉を変えるワークは始めやすいが、継続できなければ効果を感じにくいため、習慣化の仕組みを自分で補う必要がある。例えば記録をつける、否定的な口癖を一つだけ選んで減らす、週ごとに振り返るなどの工夫があると実践は安定しやすい。本書の価値は網羅性よりも読者を最初の行動へ移す導入設計にある。結論として、本書は他に対する不安、罪悪感、自己制限を感じている人、また副業や収入改善に関心はあるが行動前に心理的な抵抗で止まりやすい人に向いている。特に潜在意識や引き寄せの分野を初めて読む読者にとっては、専門用語を多用せず言葉を止める、未来を具体的に想像する、肯定的な内言を繰り返すという実践に落とし込まれている点が利点である。知的な利益としては、金銭問題を単なる外部条件だけでなく、自分の発話や反射的判断が強化する認識パターンとして見直せることが挙げられる。実用面では道具や費用を必要とせず、日常の買い物や仕事の場面で試しやすい。類書と比べた際の特徴は、壮大な成功哲学や複雑なスピリチュアル体系よりも対話形式による読みやすさと、言葉の管理という操作しやすい入り口に絞っていることにある。一方で、すでに同ジャンルを読み込んだ読者には、新規性や実証的な厚みは限定的に映る可能性がある。そのため、本書は決定版というより金銭ブロックを自覚し、実践を始めるための短い導入書として現実的に位置づけられる。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。